夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはいつも通りヨハン&アクアでお届けいたします。どうもよろしく、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、年内最後の放送ということで、まあもう年の瀬もいよいよ押し迫ってまいりましたけれども、
はい、
新年迎える準備はできてるかな。
もちろん
今形だけはいい返事ヨハンはどんな感じでしょう。
もちろん
乗っかったえらい無理めやったけど乗っかっていく、その姿勢は来年につながっていくよはい、そっかね、大掃除もバッチリやったような。
そうですね、
ほぼ、
はい、ね、あとは細かいところの掃除とかね。
あ、はい、片付けはとりあえずバチッとやって、あとはまあちょっとちょちょっとやると
やるという感じですね。
まあ本当にね、新年をいい形で迎えれるようにねやっていただきたいなと、はい、まあ、これ聞いてる皆さんにもしっかりと、新年をいい形で迎えれるようにお掃除をしてほしいと思うわけですけれども、
はい、
私はですね、
はい、
まあ、あの物が非常に多くてですね、
はい、
非常に収納に困っておりましたですね、
はい、
はい、でまあ持ちや持ちやという言葉がございまして、
はい、
あのなんか片付け収納アドバイザーみたいな人にですね、
はい、
ちょっと今回お世話になりましてですね、
はい、
まあごちゃごちゃっとしてたところが
いい感じになりましたか。
すっきりとなりましたね。やっぱり違いますね、物がなくなる場所がないから片付かないんだと。だから新しく物が来た時にここに移動させるような状態をすでに作っておく、物の行き場収まり場所を先に作っておくと片付かなくならないみたいな、そういうシステム作りを、まあ、根本から、まあ、パッと見、ね、一瞬綺麗にすることやったらね誰でもできるんですよ。まあ、それがなかなかできなかったからちょっとお世話になった部分もあるんですけれども、
はい、
そうじゃ、その一瞬綺麗にするんじゃなくてそれ以降も散らかりにくいシステムを作る、わかるかな。
理論的ですね。
そう、
片付けにそんな理論考えたことなかったです。
片付けは本当にね、理論が大切なんですよ。まあ、ちょっとねそういう、まあ、知恵も借りつつですね、まあいい形で新年迎えれそうだなと思ってますね。はい、はい、まあまああの年明けてもねそういう姿勢は怠らず常にね、まあ、いい状態キープしたいなと思ってるわけですけれども。
そうですね、
はい。ヨハンは、ヨハン片付けるのうまいもんね。
そうですね、あの、
はい、
なんつうか精神が強いです
よ、はい、心が強い。
そう、いるものといらないものの分別がすごい得意っていう、
うん、なんか
断捨離ですね。
そうそうそう、はい、断捨離という言葉がありますけれども、本当にねそうですよ。僕もそれがね大変で結構、うん、そこがしんどかったですね。いるものといらないものを分別するっていうね、そこがやっぱ心の強さかなと。
そうですね、
その辺をまあ2013年テーマにしていきたいなと、
はい、
思います、
はい。
まあ、そんな感じでいい形でですね、はい、まあ新年を迎えるわけですから、よりね理想的な2013年にできるように、まあ、頑張っていきましょうということで、
はい、
まあ、そんな形で今日もやっていきたいと思います、はい、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。
はい、このコーナーはアクアのええ声によって皆さんに開運していただくコーナーです。原稿は兄のヨハンが味わい深い文章を書き上げてくれました。今日はどういうテーマで書いたんでしょうか。
はい、さっきもちょっと話題に上がったんですけど、
ええ、
大掃除。
ほうほう、
大掃除についてですね。
なるほど、まさにタイムリーな、はい、
そうですね、みんなここでわちゃわちゃしてると思うんですけど、
はい、
まあ、今回の朗読の主人公も、
うん、
そういう追い詰められた状況で、
ほうほうほうほう、
はい、
なんかちらっとこう練習の時に聞こえてきた言葉で、
はい、
なんか今回はあんまり感情的なやつじゃないなっていうふうなこと言ってなかったっけ。
そうですね、今回は、うん、これがどういうものなのかっていうのをしっかりと理解してもらいたい文章なので、
うん、説明としてしっかりと状況を理解してもらえるようなはっきりとした滑舌というか、まあ、分かりやすい言い回しみたいなところが、
そういうのに気をつけたいと思いますね。
なるほど、ね、心を込めて読むのはうまいですけれども、
今すごい緊張してきましたけどね
、ね、まあ、また新たなハードルが兄によって設定されたということで、
そうですね、
まあ、軽く乗り越えていきましょう、
はい、
最後ですから、 はい、
タイトル、うん、じゃあヨハンに言ってもらいましょうか。
そうですね、はい、それでは、はい、お願いします。
使えないほうき。
12月の終わり頃、全く着手できていない大掃除に頭を悩ますながら裏路地を歩いていると、怪しい老人が露店でほうきを売っていた。なんだこれ、105円ってめちゃくちゃ安いな。使えないほうきでございます。使えないってどういうこと？使えないという意味でございます。あ、これ知ってるぞ。昔週刊ストーリーランドって番組でやってたやつだ。週刊ストーリーランドのセオリー通りなら、この使えないは使う機会が与えられないことを意味し、持っているだけで部屋が常に綺麗になって結果的にほうきを使わずに済むパターンのネーミング。非常に便利だが調子に乗って欲を出すと失敗する、いわゆるドラえもんタイプのストーリー展開が待っているアイテムだが、用途が大掃除しかない僕に限ってそんな事故はないはず。このタイミングで出会うとは渡りに船だな。105円だし買ってみるかと、本当に使えないゴミを買ってしまっても、老人は使えないとしか言っていないので詐欺罪で訴えることはできません。ご注意ください。
なるほど。なんか僕はこれ元ネタの週刊ストーリーランドってやつは知らなかったんですけれども、まあ、知らなくても十分意味がわかるというか、
はい、ね、なるだけ補充はしたんで、
楽しめる文章でございました。それでは先生に登場していただきましょうか。毎週金曜おなじみのジャズ数珠つなぎパーソナリティ、シャーリー小林さんです。
男は心に紙飛行機を。一枚の紙と小さな窓があればどんな世界へも飛んでいける。昭和歌謡の巨匠古阿久悠さんの生前の談です。志があれば空は限りなく果てしなく広がっていくものだと。こんばんは、クリぼっちだったシャーリーです。
こんばんは
こんばんはまあマジですからね。わーわ
ー。ただ、はい、その寂しさに私は窓を見た、
はい、
小さな窓だったけどもひょっとすればこれが僕が紙飛行機になって空に飛んでいく窓かなと思うと、何かね、熱いものを感じました。というわけで、
というわけで
今夜のストーリー、本当はあのとてもハッピーなストーリーのエンドにしたかったんだろうななんて私も思ったんだけども、そこはヨハン君のクールなところ、そのギャップたるやっていうのは一体なぜそういう締めにしようと思ったの？
難しい質問。
用意してなかったですね。
それはもうアドリブで言っていいかな。
ストーリーは突然だよ、おい。出会いも突然だ。
そうです。
窓も突然になってくるんだ。そこに入るか入らないかは、入らないかは、あなた次第だ。
はい。
答えになってない。
これはまあ、主人公を設定したら、あとはまあ、主人公がその物語の中で、どうやって動くかっていうのはもう、決まったも同然じゃないですか。もうその通りに動いてもらったら、まあ、こんなエンディングを迎えたと、うん、いうことです。
つまりその男は最後までついてなかった。
どうなんでしょうね。
それもわからない。
開運番組ですか。
そうだ、ついてなかった。ついてなかったんだけども、ついていこうとしていると。
まあ、別についてないことも何もないんですけどね。使えないほうきを買って使えなかったという当たり前の日常が繰り広げられたと。
そうです
よ、ね、よくなりたかったら使えるほうきを買いましょうというね、いろいろ邪推せずにまっすぐ素直に生きていきましょうみたいなメッセージじゃないの？
その通りです
、ね、
さて本題
本題、
赤君のね、ちょっと今日は調子が悪いと言っておきながらですね、とてもスピーディーに喋っていただいたのは非常に良かったんだけども、はい、やはりそのほうきを買った時の抑揚、心の高鳴り、そして脈拍を打つようなアドレナリンの逆流するようなその叫び声、これがちょっと欲しかったかな。
そうです。
胸高鳴るほうきにかける思い、 それをもう少し考えてほしいな。
頑張ります。
よし、来年も窓を見つけるんだぞ。
はい、飛びます
ね。さっきの悪友さんの詩がやっぱ心に染みるという感じで、ヨハンもああいう系統のことも書いてくれてもいいかもしれないですよね。もう超二枚目というか、ほんまにジーンとくるまっすぐな
人生を詰め、ヨハン。
それ苦手でしょ、ヨ
ハン。まあまあ、新しいことに挑戦していくということで、まあそんなね、だんだん楽しみですよ、年越しが、来年が、ね、こんな感じで発展していき
ましょう。まあ課題もね、多いし、やっぱりいいところも本当にね、今年1年、私も振り返って、はい、皆さん、本当に成長してるなという感じで思いましたね。味付け、ヨハン君の味付けもね、だんだん鋭くなってきて、そのクールなところのね、視線というのもね、磨きがかかってきてるんじゃないかな。それに加えてアグア君もね、やっぱりその、身長の成長もあるし、心の成長もあるし、そして心の成長の次には器の成長があるな、はい、やはりこのドラムを通じてその器がね、少しずつ広がっていくのが私の中で感じ取れるっていうのはとてもいいことかな、なんて思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな感じでね、どんどん伸ばしていきましょう、いいとこ、ね、
はい、
はい、ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。はい、ということでね、まあもうすぐ1月1日新年を迎えるわけでございますがね、本当に1年の計は元旦にありという言葉にあるように、本当にね、この1月1日の過ごし方によって1年っていうのが結構ね、影響を受けてきます。本当にね、1月1日からバタバタしてるような状況を作ってしまったら、もうね、バタバタした1年になってしまいますし、ね、1月1日を理想的な姿で迎えることができれば、ね、それが1年間影響を受け続けるというようなことがありますのでね、本当に、まあ、1月1日をいい状態で迎えようと思ったら、もう31日の段階からもうしっかりと理想的な状態を自分で作っておくと。いうことですね。まあそういう環境作りっていうのをね、本当にこのラストスパートというか、もう本当はね、昨日までに一通り、やるべきことを終わっているのが理想的なんですけれども、まあなかなかみんながみんなそんな理想通りにいけてるわけではないと思いますので、とにかくね、31日1日っていうのをね、本当にいい状態で過ごせるように、ラストスパートかけていっていただきたいなと思っております。そしてですね、まあ1月1日を、いい状態に過ごすとね、本当に1年がいい状態で過ごせるわけですけれども、まあ、あの1日っていうのは結構新しい運気が入ってくるのでですね、それを流しちゃうような、払っちゃう、せっかくの入ってきた運気を払いてしまうようなことはもったいないということでですね、まあ、お風呂に入らないとかですね、洗い物はしないとかですね、まあ、できるだけ水に触らないようにするとかですね、あとは、まあ、お掃除は1月1日はしないとか、まあ、そういうことをね、意識して1月1日を迎えてほしいなと思います。まあ、31日はまあ大払いということで、もう体の1年のですね、溜まった邪気をですね、払うということで、具体的にはまあ政治とかね、そういうハーブで、家の中をちょっといぶしてですね、悪い邪気を取り払ったりですね、アメジストという邪気払いのパワーストーン、天然石があるんですけれども、まあ、それを体にこすって、まあ、体の悪い気を吸収してもらったりですとか、まあ、31日のお風呂の時は日本酒とか、岩塩とか入れてですね、悪い気を体からデトックスするというところをやって、まあ、本当にね、清潔な気としても、清まった体が清まった状態で新年を迎えて、1月1日は新しい気を吸収すると、そういうヒットをして徹底して、ゆっくり過ごしていただきたいなと思っております。本当にね、理想の姿をね、体現できるように頑張っていただきたいと。そしてね、まあ、可能であれば3日まで、三が日をね、そういう、まあ、お風呂とかは1日、もう2日から入っていいんですけれども、まあ、ゆっくり過ごす、理想的な自分っていう状態で過ごすっていうのは、3日までできればしていただければ、よりね、影響力は、1年通しての影響力は強くなるということですね。はい、ということで、まあ、本当にね、1月1日に向けて、ラストスパートしていただきたいなと思います。 はい、そして、まあ、お正月やっていただきたいことでいえば、まあ、初詣ですね。まあ、自分の氏神様とかですね、仏砂神様、まあ、信心している神様のところに、新年の挨拶に向かうと。そしてね、まあ、こうしてください、ああしてくださいだけじゃなくてですね、まあ、お礼っていうのが一つ神社のお参りでは大事になってきます。まあ、去年1年間こうこうこうできました、ありがとうございますっていうのを先に伝えて、まあ、次はこういう風にしていきますので、ちょっとお手伝いお願いしますというような形でですね、まあ、お礼と、まあ、こうください、何々くださいだけじゃなくて、主体は自分にあって自分はこうしますので、まあね、ご加護よろしくお願いしますみたいなね、そういう形でお願いするのがいいかなと。そして、まあ、お賽銭はですね、穴の開いたお金と、色の白いお金、そして色の黒いお金、まあ、5円1円10円みたいなですね、そういうセットで、お賽銭を、入れるとですね、より願いが叶いやすくなるというのがありますので、まあ、ぜひともね、この三が日の間に、初詣は行っていただけたら、行けてる方は行っていただけたらなと思います。まあ、そういう形で、まあ、あとはね、理想的な1日を過ごしていただいて、何でしょう、食べていただきたいものがありますよね、おせち料理。
はい、
1日から、
はい
はい、これは黒豆は何にいいんでしたっけ
言わせるんですかこれを。
もう大事なことですからね
黒豆は、はい、一年中豆に、はい、働けますようにと
ですね。
はい、
数の子は
数の子は子孫繁栄ですね。
そうそうそうそう。
次はじゃあ塩山先生、うん、
昆布巻きは喜ぶ、はい、まあ、あとはね、もうエビのこうクイッとこう起こしてね、こうクイッとエビぞりぞり、まあ、曲がってるのが、まあ、長寿の象徴とかですね、まあ、レンコンで先を見通すとか、まあ、くわいで大きな芽が出て、まあ、出世運みたいなね、芽が出る、こいつは芽が出るやつだなみたいな、まあ、そういうのね、いろんな意味がありますんで、まあ、できるだけね、そういう古式ゆかしいおせち料理を食べていただきたいなと。洋風シェフのおせちとかも世の中にはたくさんありますけれども、まあ、それも美味しいんでいいんですけれども、
はい、
この和式の、
いや、もう
言霊のパワーがたくさん詰まった、
そうですね、
おせち食べたいなと。
去年滑った感じになったから、みんなに回すのちょっとずるいんじゃないですか。
いやいやいや、まあ滑るっていう概念自体がね、よくないと。ダジャレじゃないんですから。でしょ？
そうですね。
ええ、
そうですよ。そうです、失礼しました。
だからみんなで言うと。
はい。
はい。そう。滑るとか言っちゃいけないです。ね。いやいや、ね、大事な時ですから。はい。そうそう、ね、こう、言葉を言い換える、例えば鏡開きってあるでしょ、あれもそういう鏡を、その鏡餅っていうのはね、そのもともとはそういう八田の鏡って、その三種の神器の鏡を模したみたいな意味があって、まあ、神様の対するお供え物ですよ。あれがまあそういう割れるとか縁起が良くないということで、まあ、開くっていう言葉に置き換えたりとか、
あ、はいはい、
そういうのがあるんでですね、まあ、いい言葉ね、使っていきたいなと。だからする目も当たり目とか、するっていう滑るみたいなのよくないから、当たるで当たり目ってこう言い換えたりするでしょ、
はい、
まあ、その辺ですね、まあ、だから、まあ、本当にね、大事な時ではあるんで、そういう言葉選びにも注意して いただきたいなっていうのはありますね、お正月の間は、
はい
はい、
うん、
で、まあ、開運イベント日としては1月7日の神日の節句ですね、まあ、春の七草というわけなんですけれども、まあ、七草がゆですね、食べていただいて、まあ、内臓を休めると、お正月の間、なんか疲れさせた内臓を休めると、まあ、薬草がゆみたいな意味がありますのでですね、まあ、無病息災とか長寿を祈るとか、まあ、そういう願いを込めて食べるっていうのがあるんですけれども、まあ、木の木を吸収する、まあ、植物のパワーを吸収して内臓を休めるっていうね、そういうのを一つイベントとしてやっていただきたいなということですね。あとはさっき言いましたけれども、鏡開き、これが1月11日でございます。鏡開きの時は、まあ、できるだけ刃物を使わないで、木槌とかで割るとみたいなのができる限り、そういうのがいいとされております。はい、まあ、鏡っていうのはその三種の神器の鏡から来ていると、そういうのに模した、僕は、まあ、パッと見そんなに八田の鏡と、二段のお餅がそんなに似てるかなとは思うんですけれども、一応そうなっていると。さあ、上に乗ってるね、 あみかん大大が本当は正式らしいんですけれども、
はい、
まあ、それはなんか八坂にのまがたまに模してると。で、あの横にねこう干し柿がポンってつながってるのはね、あれは草薙の剣を模してると、まあ、そういう三種の神器はここにこうかたどったみたいな。
揃ってるんですね。
揃ってるんですよ。それを年神様に備えるみたいなですね、まあ、そういう日になります。まあ、そういうのをしていただいて、で、まあ、1月11日にまあ開いていただくということですね。あと次は、1月15日これ小正月といって、まあ、あの昔の日本はですね、まあ、中国から暦が入ってくる前は、満月の日がお正月やったらしくて、まあ、その名残が残ってて、まあ、ちょっと、軽く祝うみたいな感じで、元服の儀とかもこの時に昔がやってて、なんでしょうね、あの成人の日がも昔は1月15日だったみたいな、そんな流れがありますね。まあ、そういう1月の開運日っていうのをね、結構伝統にのっとって生活していただいて、まあ、いい1年のスタートを切っていただきたいなと思っております。ということで月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。1月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運丸、金運健康運が三角、仕事運勉強運が二重丸です。
はい、1月生まれの方はですね、自分の器以上のことに手を出しがちな時になってしまいます。まず、生活の基盤を固めましょう。
はい、背伸びのしすぎはいけません。
はい、2月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、集団の争いに巻き込まれてしまう暗示があります。一歩離れて客観的に状況を見てください。
はい、場を収めるぐらいの気持ちでいてください。
3月生まれの人、健康運丸、仕事運、勉強運二重丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい、3月生まれの方はですね、もう完全にいい時ですね。この方は、行き当たりばったりではなくね、長期スパンで計画的に行動するようにしてください。
はい、この結果を最大限活かせるようにしてください。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、健康運が丸、金運が花丸です。
はい、4月生まれの方はですね、落ち込んでる人、困ってる人に親切にしてあげてください。そしてチームワークを大切にするのが開運のポイントです。
はい、情けは人のためならずです。
5月生まれの人、健康運丸、恋愛運、仕事運、勉強運二重丸、金運が花丸です。
はい、5月生まれの方はですね、素直な心が大切な時になります。自分の気持ちに正直に行動するのが吉です。
はい、僕も5月生まれなので来年もやりたいようにやります。
はい、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、6月生まれの方はですね、腐敗と悪事が横行する時になります。自ら改革改善に乗り出してください。
はい、来年は正義の年です。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運丸、金運、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方はですね、自分のハードルを上げてしまいがちな時ですね、上げすぎな時ですね、等身大の自分を見て適切な目標を定めましょう。
はい、とは言っても自分を甘やかしてもいけません。
いけませんね。8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、危険が近い時ですね、自分が快適でいられる場を、確保しましょう。
はい、リラックスして危険に備えてください。
はい、9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、謙虚さが大切な時になります。自分をひけらかすと人は離れていきますよ。
はい、口頭ではなく結果で示してください。
はい、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、11月生まれの方は揉め事が多くなる時ですね、感情に振り回されないようにしてください。
はい、そうして強くなっていきます。
はい、連れてるくないかな。
ごめんなさい、 僕が
今11月生まれの人を読んだよ多分。
ああ、10月生まれの人を読まなあかんかった、
はい、
あ、ごめんなさい。
じゃあ10月生まれの人からやり直しますね。
そうですね、
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、10月生まれの方は目をそらさずに障害を取り除きましょう、避けて通る夜も当たって砕けろです。
はい、そうして強くなっていきます。
はい、11月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、11月生まれの方は揉め事が多くなる時です。感情に振り回されないようにしてください。
はい、大人になりましょう。
はい、12月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は怠け心に注意です。思いついたいいことはとにかくやり始めましょう。
はい、スタートダッシュをかましてください。
はい、
はい、ということでですね、まあ、新年を迎えてね、まあ、来月はまあいろんなことやりたいなと思う方は多いとは思うんですけど、まあ、いろんなことを手出しすぎたりとかですね、まあ、自分の実力を過大評価して高すぎる目標を設定したりするとちょっとしんどくなっちゃったりしますんで、まあ、もうなんか集中が大事かなと、まあ、やるべきことを絞って、そして、本当にね、確実に掴んでいける目標、正しい目標をですね、設定することが一つ来年を迎えるコツかなと思います。まあね、夢を大きく持つことはいいことですけれども、そのバランスですね。はい、あとはですね、まあ、旧暦の正月とかね、立春とかの節目も大切なんですが、まあ、このね、今新暦で動いている社会で生きている僕らにとってはこの1年の、ね、節、一番大きな節目かなと、この正月は。まあ、できるだけね、本当にさっきも言いましたけれども、持ち越すことが少ないようにですね、できるだけスッキリした状態で新年を迎えるようにしてください。その新年のスッキリが1年のスタートとしては大切ですので、まあ、どうぞ良き年末年始をお過ごしください。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてくださいね。次の放送は1月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。